退職はまとまったお金を貯めさえすれば終わるものではありません。本項では、リタイアメント計画の4つの重要な数字、代替率、資金ギャップ、複利の起点、安全パッドを順に追い、ご自身で実際に計算できる枠組みを構築します。第1章、退職とは、まず4つの勘定を精算すること。陳家、チェン、ジアウは今年38歳、深南山地区の南向きのアパートに住んでいます。水曜日の夜10時、彼女はノートパソコンを閉じました。外の街の明かりはまだ輝き、机の上の冷めたジャスミン茶が画面の青い光を映していました。彼女は先週母が言った言葉をふと思い出します。お父さんが63歳になって、年金が初めて振り込まれた日の顔を何年も覚えているのよ。その時初めて気づいたの、と陳家は後で私に言いました。私たちの世代は退職の話といえば、貯金という言葉しか知らないようだけど、一体いくら貯めればよくて、何のためか、誰も教えてくれなかった。これが大多数の人が直面する本当の状況です。退職はお金を十分に貯めれば終わるものではなく、いくつかの重要な数字によって決まるシステムなのです。財務的に分解すると、革新は事実上4つの勘定です。退職後収入が現役時代の何割を維持できるか、目標までどれだけ差があるか、金を働かせる起点を何年に置くか、そして手元に誰も手をつけられない安全パッドを残せるか。これら4つの勘定は、業界でよく退職年金の四大数字と呼ばれます。それらは噛み合っています。代替率は目標の総額を決め、ギャップはどれだけ遠いかを告げ、複利の起点はそれを埋めるのに何年の忍耐力を使うかを決め、安全パッドは乱高下の中でよく眠れるかを決めます。本項はこの4つの数字に沿って、ご自身で手計算できる枠組みをお届けします。一つの一線都市の一般的な会社員を例にとると、現役時代の手取りが月2万、希望退職後手取りが月1万2千なら、その差はしばしば40から50万規模の長期ギャップになります。そして大多数の人は、40歳を過ぎてから初めてそれを真剣に計算します。第2章、最初の数字、代替率、退職後の暮らしが立つかどうかを決める。代替率とは、退職後初年度の可処分所得と現役時代の収入の比率です。高ければ高いほど良いものではなく、十分かどうかの目盛りです。ある年金制度研究において、世界銀行は現役前の生活水準を維持するには、賞味代替率を 70% 未満にすべきではないと提言しています。出どころ区分、国際機関報告、規模、パーセント。OECD が公表した2022年のデータでは、加盟国の平均賞味代替率は約 62.9% です。出どころ区分、国際機関年次報告、規模、パーセント。中国都市部労働者基本年金の平均代替率は、学会の推計では2000年、前後の約 70% から近年の約 45% へと徐々に低下したとされます。出どころ区分、学会推計、規模、パーセント、直感的な構築のための G 幅に過ぎません。これらの数字を聞いた陳家は、ノートに一行書き込みました。私の目標代替率は 70%。彼女の計算は実に地道でした。今の手取りは月1万8千、退職後は月1万2千程度の生活の質を保ちたい。この6千の差こそが4つの勘定の中で最初に埋める穴なのです。よくある誤解があります。多くの人は代替率を年金割る給与と理解しますが、企業年金や個人年金口座、家賃やその他の不労所得を忘れます。真の代替率とは、退職後のすべての安定したキャッシュフローを合算し、現役前の総収入で割った値です。狭く計算すると不安になり、広く計算すると油断します。ですから最初の数字の使い方は単純です。まず自分の納得する目標代替率、 多くの世帯は 60% から 80% の間が推奨を定め、そこから退職後毎年いくら使う必要があるかを逆算します。このステップは1円もかからず、その後すべての数字の天井を決めます。第3章、2つ目の数字、ギャップ、あといくら足りないかを算定する。目標代替率があれば、2つ目の勘定はギャップ、すなわち、退職するその年までに、今のペースでは、あとどれだけ足りないか、です。計算は2層あります。一つは、退職時点に必要な総貯水値、もう一つは、今すでにあるものです。一つの G 事例、35歳、月給2万、現在の年金口座と個人貯蓄の合計が18万、60歳退職点88歳想定、目標代替率 70%、退職後年約 16.8 万の現在価値の任。中立シナリオの大まかな推計では、その貯水池ギャップは200万規模です。出どころ区分、G 推計、実証結論ではなく、手法の演示のみ。進化は同じ式を自分に当てはめました。彼女は38歳、口座に52万あり、60歳退職、月1万2000を目標とします。中立シナリオでは、彼女の算出ギャップは約120万です。この数字を見て、彼女はほっと息をつきました。なるほど、底なし穴ではなく、22年かけてゆっくり埋めるものなのね。ギャップの良いところは、分割可能なことです。120万を22年に割ると年約55万、月約4600です。天文数字を、ミルクティー1杯分の他に月4600をさらに貯めると翻訳すれば、感情が行動へと変わります。一つ注意すべきは、ギャップ推計が最も恐れるのは2つの盲点です。一つはインフレを参入し忘れること、もう一つは収入が上がることを忘れることです。以下の専門分析章では、ギャップ現在価値法と動的シナリオ推計の2つの枠組みを提示し、この2つの盲点を避ける手助けをします。第4章、3つ目の数字、複利の起点、早いほど楽。3つ目の数字は、金に代わって働かせる起点の年です。複利の威力は金利の高さではなく、時間の長さにあります。同じ120万を蓄積するにしても、38歳開始と48歳開始では、毎月投じる必要額がほぼ倍になることもあります。一つの対象円次、年複利 6%、手法の円次のみ、リターン約束ではない、と仮定し、目標蓄積120万、期間22年なら月約2900、起点を12年期間に遅らせると月約6100が必要です。出どころ区分、G 推計、固定リターン仮定に基づく。進化はこの2行をスクリーンショットに撮り、スマホの壁紙にしました。以前は資産運用はお金持ちのためのものだと思っていた。今は、早く始めた人のものだと分かった。10年遅らせれば、毎月ほぼ倍払わなきゃいけないのだから、と彼女は言います。複利の起点において、普通の人が最もすべきなのは、最高リターンの道具を選ぶことではありません。それは赤線地帯であり、ここでは触れません。むしろ、毎月自動振り替えの習慣を早く確立することです。その行動を給与到着の翌日に固定することは、いかなるタイミングよりも重要です。ですから3つ目の数字の着地点は一言です。耐えられる範囲で、起点の年をできるだけ前にずらす。1年早ければ、将来の毎月の負担は一段軽くなり、それは高リターンを追うより確かです。第5章、4つ目の数字、安全パッド、3年分の生活費を残す。4つ目の数字は安全パッド、すなわち、すべての投資が下がっていても、3年はしっかり過ごせる、そのお金です。増値を求めず、ただ安値で強制売却しないことを求めます。安全パッドのない人は、最も売るべきでない時に退出しがちです。経験上、安全パッドの厚みは、退職前世帯年支出の3から6倍、 を参考区間とすることが多いです。出どころ区分、業界経験後継、規模、倍数、G 参考。陳家にとって世帯年支出は約15万なので、彼女のパッド目標は45万前後です。このお金をどこに置くかは別の学びです。その第一属性は、いつでも引き出し可能、変動極小であり、最大に稼ぐ、ではありません。安全パッドと長期蓄積を混ぜることは、多くの人の退職計画において最も隠れた抜け穴です。陳家のやり方は、安全パッド用に別口座を開き、長期蓄積口座から物理的に隔離することです。二つの口座の間に線を引けば、長期の方にうずうずして手をつけなくなるの、と彼女は言います。この隔離感自体が一つの規律なのです。四つの数字を語り終えると、それが一つの網であることがわかります。代替率が目標を決め、ギャップが距離を決め、複利の起点がリズムを決め、安全パッドが床を決めます。次に、より固い分析枠組みでこの網をしっかり結びましょう。第6章、専門分析、4つの退職推計枠組みの比較とオロチ。この章は方法論の層に入ります。退職年金の次第数字をめぐり、学会と実務は4つの再利用可能な推計枠組みを蓄えてきました。それぞれ適用場面があり、盲点もあります。まずデータ基盤を提示し、次に枠組みを比較します。データ基盤で覚えておくべきは3つ。1つ目は、世界銀行が賞味代替率を 70% 未満にすべきではないと提言。出どころ区分、国際機関報告、規模パーセント。2つ目は、OECD2022 年加盟国平均賞味代替率が約 62.9%。出どころ区分、国際機関年次報告、規模、パーセント。三つ目は、長い周期ではインフレの購買力への侵食を軽視できないこと。年インフレ 3% とすると、30年後の同じ金額の購買力は今日の約 41% になる。出どころ区分、G 推計、固定インフレ仮定に基づく。枠組みみその1、4% 安全引き出し率の法則、4% ルールと呼ばれる。退職総資産 ×4% で毎年の支出を逆算。退職間近で資産規模が安定している人に適す。枠組みみその2、代替率逆算手法。まず目標代替率を定め、必要年支出と総資産を逆算。これから始める人、退職遠い人に適す。枠組みみその3、ギャップ現在価値法、PV オブギャップ。将来の毎年のギャップを割引率で今日に割引、一括で今いくら備えるかを直接提示、ストレス基準に適す。枠組みみその4、モンテカルロ、シナリオ、シミュレーション、ランダム、リターンで数万回走らせ、達成確率を単一終わり値ではなく提示、動的検診に適す。一つの判別可能な G 事例を4つの枠組みで貫きます。35歳、月給2万、既存年金貯蓄 18.60 とし退職目標、目標代替率 70%。性的線形推計、単一リターン仮定、破綺麗な単一点終わり値を出します。動的シナリオ推計、楽観、中立、悲観の3、インフレと収入変動を内包、が出すのは、一組の達成確率区間です。前者は大まかな初推計に、後者は年次ストレステストに適します。比較の結論は明確です。性的推計は簡単さに勝つが確実性を過大評価しやすく、動的シナリオ推計は誠実さに勝つがハードルやや高い。実務的提言は、性的を土台に、動的を検診に、毎年動的モデルで再計算し、達成確率が安全圏かを見ることです。おろち可能な指標は4つ。一目しるべ代替率、60から 80% 推奨。二退職時点貯水池目標額3枚付き自動振替額4安全パッド倍数、年支出の3から6倍。実行チェックリスト、ステップ1、 代替率逆算手法で貯水池目標を計算。ステップ2、ギャップ現在価値法で現在ギャップを割り引く。ステップ3、毎月自動振り替えを設定し、福利起点年を固定。ステップ4、別の安全パッド口座を開き倍数を四半期ごと確認。ステップ5、毎年動的シナリオ、モデルで達成確率を再計算。第7章、4つの数字を1つの表に落とし込む。枠組みがどれほど良くても、紙に落ちなければ砂上の楼閣です。陳家は4つの勘定をわずか5列の表に圧縮しました。項目、目標値、現在地、差額、毎月の行動です。この表を冷蔵庫に貼り、月に一度確認します。彼女の表はこうです。代替率、目標 70%、現在約 40%、差額 30%、行動は個人年金拠出の引き上げ。ギャップ、目標0、現在約マイナス120万、差額120万。行動は月4600振り替え。福利起点、目標38歳開始済み、現在開始済み、差額なし、行動は自動振り替え維持。安全パッド、目標45万、現在12万、差額33万、行動はさらに月1500貯蓄。この表の良いところは、退職という壮大な命題を4つのチェックボックスに翻訳することです。一つチェックするごとに不安は一段下がります。またどのスローガンより効きます。数字は嘘をつかず、偽の安全感も作らないからです。陳家の5列構造をそのまま写しても良いし、ご自身の状況でリスク点の列を加えても良いです。彼女は例えば一行余分に書き留めました。もし途中で失業したら、安全パッドは何ヶ月支えられるか、この列こそ、動的シナリオ推計が答える問いです。表ができれば、次のステップは、退職を待つのではなく、表に自分で育たせることです。毎月の行動を自動実行にし、あとは時間に任せます。これも福利起点の章が言いたかったことです。システムが一度回り始めれば、人は楽になるのです。第8章、普通の人の3つの行動線。ここまで語れば方法は揃いました。しかし普通の人にとって最も難しいのは分かることではなく動くことです。行動を3つの線にまとめます。いずれも専門家になる必要はありません。1つ目の線をまず口座を開くと呼びます。金額がどれほど小さくてもまず個人年金口座か専用の退職貯蓄口座を開き、最初の自動振り替えを完了させます。行動自体が金額より重要です。なぜなら福利の起点を始動させ、あなたの心理的口座も始動させるからです。二つ目の線を安全パッドを隔離すると呼びます。来月の給与から一辺を切り離し、普段見ない口座に入れ、このお金は嵐の中だけ動かす、と自分に明言します。隔離は規律をもたらし、規律は眠りをもたらします。三つ目の線を年一度の検診と呼びます。その五列の表を広げ、動的シナリオの考え方で自問します。もし将来のリターンが予想より2割低ければ、私の達成確率はまだあるか？この線こそ、4つの勘定を長期で軌道から外さない舵です。陳家は今よくこう言います。退職は終着点ではなく、別の人生の起点です。4つの数字をはっきり算定してこそ、この起点はしっかり立てるのです。この言葉を、この記事を開いたあなた全員にお届けします。よくある質問。もん、私が今年になってようやく真剣に計画し始めたのは、もう遅いのでしょうか？と、遅いかどうかは、福利起点という数字をどう埋めるかによります。たとえ起点年が遅くても、毎月の振り替えを上げ、まず安全パッドを築けば、システムは依然として回ります。鍵は、もっとお金持ちになった日を待つのでなく、今日から最初の行動を始めることです。 門、代替率は税前か税後の収入で算定すべきですか？と、納税後手取りか処分所得、すなわち本当に使えるお金で算定することを推奨します。税前は膨らみ、総額は歪みます。安定的なやり方は、退職前年の月平均手取りを分母に、退職後のすべての安定期、